日の朗読は、マリナ姉妹にお願い、山本マリナ姉妹にお願いします。場所は、新約聖書ルカの22章54節から62節です。
おはようございます。聖書を朗読いたします。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いてみんな座り込んだので、ペテロも中に混ぜて腰を下ろした。すると女中が火がかりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの、仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男は、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い合った。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。
本日のメッセージは、ここを一番で負けたとしてもです。
改めましてもう一度おはようございます。マリナ姉妹も痛々しい声で朗読していただきまして大変恐縮しています。先ほど宇都宮さんが今まで天竜の証賛美付きというのは初めてだと言われましたが、私も直接ケンジさんから、おとなしく賛美を後でしてもいいでしょうかと言われたので、はい、いいですよと声がに答えたんですが、ちょっと不安になりまして、イースターの洗礼式のポットラックパーティーの終わる頃、しかしああいうふうに言ったものの上手か下手なのか確かめてはいないし、これはちょっと聞いておこうということで、正弘さんに、弟さんがこんなこと言われたけど、あの歌を聞いたことありますかって聞いたら、聞いたことがないって言うんですね。甥っ子の越也君に、聞いたことあるかって聞いたら、いや僕も知りませんって言うんですね。じゃあもうぶっつけ本番で行くかということでお聞きしたんですが、改めて、本当にこの幼子のような素直な信仰から出た賛美を聞くことができて感謝しております。さて、ペテロの生涯の終わりが近づいておりますけれども、皆さんはここ一番という、やはり人生そういう時があったと思うし、これからもあるだろうと思うんですね。で、どうでしょうかね、あなたはここ一番という時に強いタイプですか、それともここ一番ってどんどん負けるんだよというような、そういうことでしょうか。日本の例えばオリンピック選手なんかをこう見てると、もう金メダル間違いないと、こういうように言われて期待もされていたのに、重圧に耐えかねて入賞すらおぼつかなかったという選手はもうたくさんいるわけですね。ひょっとして、まあ日本人全体は言えないかもわからないけれども、まあ羽生選手なんかはここ一番は強い人なんだと思いますけれども、しかし概してここ一番というと力が発揮できない、そういうことが多いんではないかと思うんですね。またペテロもまさにここ一番という大変大切な時に大失敗を演じてしまったんですね。そういうことを思いますと、一体それはなぜここ一番で力が発揮できなかったのか、またその原因となるものは何なのか、その原因がもたらしたものはどういうものであるのか、そしてまた最後に そのようなここ一番で負けた人物が回復できるとしたら一体それは何なのかという、そういうメッセージをしたいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。愛する方々と第一礼拝に導かれて、今ペテロの生涯、彼にとって大きな人生の痛み、また大きな転機にもなったそのような出来事でございますが、ご一緒に日常の私どもの信仰を振り返りつつ学びたく思います。どうぞお一人お一人にそれぞれの状況に応じて語りかけ、あなたのメッセージを確かに受け止めて立ち上がっていかれることができますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さてペテロはご覧になったように、ここ一番という時に大失態を演じてしまったわけです。その一体原因は何なのかということから話を進めますが、最後の晩餐の場面でペテロはイエス様にこう言ったんですね。老であろうと死であろうと私は覚悟ができております、あなたに従い通します、こう言って大見得を切ったわけです。ところがその数時間後、彼はキリストとの関係を問われた時に、知らない知らない、あの人は知りません、関係がありません、誓いまでしてキリストとの関係がないと語ってしまったんですね。一体どうしてそんなここ一番大事な時に、はい私はイエス・キリストのしもべです、弟子ですと言い切れなかったんでしょうか。日常で言えば、はい私はクリスチャンです、神を恐れ敬う人間ですと言い切れないんでしょうか。一言で言うならば、それは恐れでしょう。自分も先生と同じように逮捕され、裁判を受け、そして恥ずかしめを受けて十字架に遭うかもわからないという恐れが彼の心を支配してしまったんですね。ですから普段のところでは立派な信仰の告白をしたわけです。しかしその彼がイエス様が逮捕される、千人の兵隊がやってきて逮捕していく場面、そういう場面を見たときに、わなわなと恐れてしまった。恐れというものは人間を正しい信仰の告白にした人であれ、それがたまらない弱さをもたらすものであるわけですね。恐れというものは厄介なものです。それが病気であれ、あるいは問題であれ、人であれ、恐れに捉えられますと本来の力が発揮できない、発揮できないばかりか、その恐れのために今までの信念、信仰、大胆さ、こういうものは影を潜めてしまう、そして一歩も動けなくなってしまう。それが恐れということがもたらしているところの大きな問題ではあるわけですね。まさにあのネズミに対して猫はいつも勝利者であるわけですけれども、実験を読んだことがあるんですが、ネズミを見るたびに猫に電気ショックをかけるわけですね。何十倍も大きい図体をしている猫なんですが、そのネズミが出現すると電気ショックを猫にかけると、小さなネズミが出てきた瞬間、猫は怯えて逃げてしまうという猫が出来上がってしまう、そういう実験を読んだことがあります。本来猫はネズミに対して力のあるものです。そんな猫でも電気ショックをかけられて、ある種操作をされるともう怯えてしまう。それと同じように、本来だったらできるのに恐れが支配されてしまうと本来の力発揮できない。ペテロはまさにそういうものであったわけですね。恐れというものがそのような弱さをもたらす、 これがこのペテロの生涯の中に大きな、まあ、汚点となり、また彼はたびたびやってくる、そのような彼の問題の中に出てくることでもあるわけですね。それでは第二に、恐れがもたらすものは何なのか、二つ申し上げることができると思います。一つは、神との距離を作るということですね。54節をご覧いただけますか。彼らはイエスを捕らえ、引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていったと書いてあります。数時間前、イエス様に、老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言ったんです。イエス様が逮捕されたら、胃の一番に出て行って何をするのかと言ってもいいわけです。そのペテロがここでは遠く離れてついていったと書いてあります。イエス様が逮捕されたということを知ったペテロは恐れに捕らえられてしまってとうとうキリストとの距離を置いたんですね。さりとて全く離れたわけではない、もうどっかへ逃げてしまって影も形もないというのではない、一応ついては来たわけです。しかし遠くなんです。さりとて近くまでは来ない。彼の精神状態が非常によくわかりますね。こういう中途半端なところにペテロは立ってるわけです。恐れというものはそういう神と自分との間に距離を作る。神様はいつも問題にされるのはあのエデンの園以来ずっと同じことです。罪を犯したアダムとエヴァに対してあなたはどこにいるのかと問われました。それは場所のことではないです。エデンの園のこの場所というそういう場所的な地理的なことではなくて心の距離です。神様はあなたが神との関係においてどういう心の距離の中にありますかということを問うておられるわけですね。我々もこのペテロの生涯を学ぶときに恐れがもたらしたものとしてこのような近いわけでも全く離れてしまうわけでもなく中途半端な距離を置きながらついている姿の中に自ら、ああ私もそうだと思うときがあるんではないですか。これが恐れをもたらす一つのものです。もう一つのものは何かというと我が身を守るために嘘をつかせたということですね。56節から直接読んでみたいと思いますね。すると女中が日明かりの中にペテロの座っているのを見つけまじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消していいえ私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見てあなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロはいや違いますと言った。それから1時間ほど経つとまた別の男が確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロはあなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。立派な信仰告白をしたペテロは一体どこに行ってしまったんでしょうかね。女中がと聖書は描いています。権力はないはずです。大祭司やあるいは立法学者ではないんです。あるいは法廷に加わる裁判官でもないです。一介の女中です。女中さんがペテロの顔を見てあの人と一緒でしたと言っただけです。それなのにこのペテロはそれを打ち消していいえ知りませんと言ってしまう。恐れていると人の声が神の声のように大きくなります。恐れていると小さな問題が大きな岩のような問題に見えたりもするわけです。 恐れとある人が定義しまして、恐れとは実際の問題以上に大きく見えて一歩も動かなくさせてしまうものだ。そうだなと思うんですね。そして我が身を守ることに必死です。ペテロの姿、これがあの立派な信仰の告白したペテロなのだと思うときに、人事ではない自らの姿も思うわけですね。箴言の29章の25節にこう書かれてあります。人を恐れると罠にかかると。自分で自分の首を絞めていく、こういう姿を見るわけです。しかしここでもし話が終わったら、ああペテロは私と一緒だ、ああ私はダメだと思ってしまうかもわからない。しかし聖書はこのようなペテロに対して回復させるものがあることを語るわけです。その箇所が61節62節見てみたいと思うんですね。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。ペテロは三度キリストを知らないとしらを切りました。まさに数時間前、イエス様からあなたは私のことを知らないと三度言うだろう、鶏が鳴く前にと言われました。その通りのことが起こっていったわけです。しかしその時にイエス様が次の裁判に移し移動しているその最中に、その通路を歩いておられた時に、おそらくは上半身裸であったでしょう。あるいはもう鞭を39度打たれた後出血していたお姿であっただろうと思います。茨の冠をかぶせられて、額から血が流れている、唾もかけられた、その顔はイザヤという預言者が語ったように神の子としての威厳も美しさもなく、まさに罪人であるかのような、そういうようなお顔をしていらっしゃったと思います。チクチクと痛みが増し変わってくる、そういうイエス様のお姿です。その中で縄をくくられながら、イエス様は次の裁判に計6回の裁判を徹夜でしていかれたことになるわけですが、その次の裁判のために通路を歩いておられた時に、ペテロを見つめられたと書いてあります。この見つめるというのは、非常にギリシャ語は忠実に語るわけですが、見つめるという言葉にはいろいろあります。例えば威嚇するような、ほら見たことかというような、裁き抜くような、そのような見つめ方もあります。しかしここで語られているルカの言葉、見つめるという言葉は、それはその人を憐れみ、その人を許し、その人に温かい眼差しを見せた、その見つめ方なんです。それを見たときにペテロはたまらない辛さを思い出したんです。自分のあの信仰の告白とは裏腹な、三度否んでしまった、鶏が鳴くまで三度否むであろうと言われた、いい加減に聞いてしまっていたこの私、イエス様の警告を無視して自分自身により頼んでいた、この愚かさを知らされていくんですね。62節、彼は外に出て激しく泣いたと書いてある。幸いなのは、私たちもまた同じようにここ一番という時に弱さが出てくる、その時に回復があるとしたら、あなたはこれから決してここ一番という時に弱さを見せることはないだろうというようなことを聖書は語っているのではない。仮にここ一番という弱さが出て負けるようなことがあるとしても、負けたとしても回復の道がある、それはキリストの眼差しであるということなんです。罪人を憐れむ、自らの信仰の告白が立派に果たしきれない、そのペテロに対してイエス様がご自分は痛みの中にありながら、そのペテロを憐れみ、ペテロを慈しみ、ペテロを正しめ、そして ペテロにもう一度チャンスを与えようとする目から語られるところの温かい眼差しがペテロに注がれていた。これが彼をして回復させていくわけです。激しく泣いた、男泣き泣いた、自分の罪の弱さに泣いた。まあ人間いろんな涙があると思います。お腹が痛いって言って涙を流す場合もあるでしょう。あるいは自分の悲劇を泣く場合もあると思います。しかしおそらく聖書が描いている最も素晴らしい涙は自らの弱さ、自らの罪深さ、これに嘆くことです。そしてその涙は必ず立ち上がっていくことができる。改めて思いますと、ユダもまた裏切ったんですね。キリストの十二弟子のあのユダ、ユダもまたペテロと同じように裏切りました。しかしペテロも裏切りました。しかしペテロとユダはどうして差ができてしまったんでしょうか。ユダはイエス・キリストの居場所を教えて銀貨30枚もらいました。しかしその30枚もこんなものはいりませんと言って投げ捨てた。自らの良心の呵責を感じたんです。私は罪のない方の血を売ったりしてと言って自ら後悔したんです。どこが違うんですか。そしたらユダも後悔をしたんです。ペテロも後悔をしました。しかしユダは十字架のもとに行かなかったんです。十字架の場面のイエス様のところに行ってイエス様を見ることができなかったんです。この差です。教会の礼拝においでになる我々は十字架がいつもこの礼拝堂の真ん中にあります。そして我々が見なければならないのはペテロと同じようにユダではない。自分の罪の意識があるかもわからない、あるいは情けなさを感じるかもわからない。けれども十字架から離れて悔いたりしても意味がないのです。そうではなくて十字架のもとにひれ伏してペテロを見つめられたイエス様の眼差しをしっかり見ることなんです。その時に回復の道が始められていくわけです。ですからそのような十字架を見上げていく信仰、ここにこそペテロを回復させ、そしてペテロが再び力を与えられて進んでいくところの道が示されるわけです。ペテロはまさに我々が持っている弱さも、またイエス様の温かい眼差しも体験した人物です。私たちもまた同じように温かい眼差しが注がれていることを思い、立ち上がっていきたいと、こういうふうに思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ペテロの生涯の中で最も汚点といえば汚点になった出来事でございました。あれほど信仰の告白をし誰よりもキリストを愛していたはずのこのペテロ、しかしこのペテロが数時間後ただ女の人に言われただけなのに、男の人に権力もない力もないその人たちに言われたことだけなのに、まるで必死になって知らないと白を切り、知っていたら呪いがかかっても構わないというほどの誓いまでして否定していくこのペテロの姿、なんという弱さでありましょう。けれどもそんな弱いペテロを次の裁判のために鞭打たれたイエス様がそのペテロを見つめられた。まさにイエス様が言われた通りの姿を示しているこのペテロを蔑むのでもなく、あるいは言ったことではないというようなほどの威嚇をする眼差しでもない、ペテロをして深く祈り、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたという祈りの眼差し、それであることを深く思わされます。主なる神様、私どもは礼拝を毎週こうしてやってまいりまして十字架を仰ぎます。その時に私どもの一週間の罪も弱さも感じることがございます。けれどもそういう私どもを深く慈しみ憐れみ立ち上がらせ、新たな道を歩ませようとしていらっしゃいます。それまでは中途半端な位置に立っている、離れるのでもなく近づくのでもない、遠く離れながらついているようなこのペテロの姿、あるいはまた我が身を守るために必死で取り繕い嘘をついていくこのペテロの姿を思いますけれども、そのようなペテロをも深く愛して立ち上がらせてくださる主のご愛の中にもう一度自らを置きたく願います。お一人お一人を強め励まし 導いてくださるように尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。